2022年4月4日月曜日、時刻は午前8時3分を過ぎたところです。大阪はよく晴れてますね。朝一番は雲が多くって、まだこれから雨が降るのかなと思ってましたけれども、北浜に着いて地上に上がったらビルの白い壁に朝日が照りつけて、えっと思って、でそのビルの谷間の空がですね、青々としてるんですよね。まあ、雨上がりすごく空気が澄んで、空本当に綺麗な青空になってますね。今日晴れていくんですね、このままと思いますが週の始まり、そして年度、新年度、今日からね、本格的に動き出すということじゃないかなと思います。そういうこともあるんでしょうかね。今日電車の中で、すぐそばに座ってた人は、女性ですけれど もう一生懸命手が動いてますから、ゲームかなと思って、もだから一心不乱にゲームしてましたね。で一方で車内、こうところどころで本読んでる人、あとメモをしてる人、ひょっとしたら今日月曜日ね、新年度今日から本格的ということで、なんか朝礼の当番か、何かこう喋らないといけないのか、そういうメモじゃないかなと思うんですけれども、本を読んでる人、メモを取ってる人、新聞を読んでる人、ちょっとねここのところあんまり見かけない光景を、いつもよりはそういう人が多かったですね。新年度、これから本当に、ね、動き出し、本格的ですけれども、実際に実動は連休明けでしょうね。そんなこんな4月が動き出します。新年度が動き出します。で、個人的にももちろん動き出してるわけですけれども、で、そんなこんなちょっと準備をしながら、その合間に本当に今テレビってね、もう見るもんもないですし、ちょっとご飯食べる時にちょっと見たりとか、それ以外はね、で何か用事する時にって言った時に、音楽もなと思いながら、で、そういう時にやっぱりいいのが兄弟の OCW で、で、何かまたこうチェックしてたら、山中先生の高校生向けの講演会の様子を撮ったものがありましてね、これ良かったですね。で、2010年の11月に、稲盛財団の京都賞を、取られて、でその11月にそのこう、記念のということで高校生向けの、講演会を、財団の方から依頼があったんでしょうかね。すごい大きなホールでしたね。あれはどこなんでしょう2010年ですから。でその様子が撮ってあって、で1時間半ぐらいのものですかね、とびとびに聞きましたけれども、人柄が出てるなと。でずっと話聞いてて、ノーベル賞の話が出ないから、とかって思ってた。ノーベル賞はその後なんですよね。2012年、ですから今から10年前、でその前にノーベル賞の前に京都賞を取られてたんですね。で、京都賞を取ったその記念に講演ということ で基本的には高校生に向けてということですから、京都賞を取ったその研究の成果のことよりも、これから世に出て頑張ろうとする子どもたち、高校生たちに向けた、エールですよね。ですから、ご自身の失敗談、あと物語ですね、京都賞を取られる、ここに至った物語を語って、で、ご本人が、その出来事ごとに学んだことを皆さんに伝えて、でもうこれから頑張ってくださいというエールだったんですけど、で本当にことをね成し遂げて、まだその後ももうそれからも12年経って、ノーベル賞の後がまたね、いろいろもう大きな動きがあって、ご本人もノーベル賞取るとね、老けますよね。島津製作所のあの方もしばらくぶりに見た時には、なんかすっごく老けたはって。 まあいろんなことにね、会われて、いいこともはいいことがあったから、またちょっとの良くないこともあってと、まあ、それがその昨日聞いてた山中先生のまだ京都賞を取った段階でのそのお話の中でもすごく高校生に向けて言ってはったのは、もういい時ほどちょっと後で何かあるなというふうに思っておいた方がいいですよとこう言ってはったんですよね。ノーベル賞を取るまでに、まあ、京都賞を取ったその iPS 細胞のそれまでのいろんな変遷からご自身がそうもう学習されたというか学ばれて、で悪い時もまあ続かないから、まあ昨日のお話、まあ、動画を見ながら聞きながらですね、そうそう、まあ規模は違いますけれども、そんながら、まあ、私自身もそれなりにちょっと自分でね悪戦苦闘をしてきましたから、学習したその大きな一つが、まあ、いいことがあればまたね、そういいことも長く続かないし悪いことも長く続かないしということは、まあ、学んで時々こうしてお話をしてるわけですけれども、山中先生も本当にまあ全然次元が違うんですけれども、本当にそのことをご自身の経験からですねお話しされてましたね。ですからいいことがあっても、ああこれ頂点になってたらダメだというふうなことを思ってくださいねと。でもうやっぱり失敗は本当どんどん、もうそれこそ本当にもう9回失敗して1回の成功にたどり着くから、失敗はもうどんどんしてください。その要するに失敗するっていうことはチャレンジしてるっていうことですよね。ですからどんどんトライしてチャレンジして、失敗はもう全然恥ずかしいことではないからとかって言われてましたね。でまだですからもう12年前だから、講演されてる時が40代半ばですかね、まあお若い本当にまだまだもう先生も初々しい感じがしてですね、で物語をずっとで率直に、随分率直にお話しされてましたね。まあ、高校生に向けてっていうのは意外とそういう機会がないから、自分自身も実は緊張してるんですっていうふうに冒頭のところで言われてましたけれども、でもまあ高校生に向けてだから本当になおさら、まあもともと率直な人だと思うんですけど、なおさら本当にもう率直に語ろうともともと思われてその講演に臨まれたんじゃないかなと思いますね。でまあ研究生活に入ることになって、アメリカで研究をすることになってっていうのも、アメリカで研究することになってっていうのも別に向こうから舞い込んできたわけじゃないんですよね。もう科学雑誌の広告なんかをバーッと見て、研究者を募集してる広告なんかをね、もう一生懸命当たって30箇所ぐらい出したって言われてましたね。でそのうちの一つのサンフランシスコのある研究所が声をかけてくれて、で行くことになったと。だからじっとはしてたらね、だからやっぱ自分で主体的に、まあここのところのテーマですけれども、自分でやっぱり主体的に動かないといけない、動いてるんですよね。何かアメリカでとこう経歴だけポンポンポンと見ると、なんか向こうから舞い込んできたみたいな、そうじゃなくって、やっぱりご自身、自分自身でね、本当に何かこう切り開いていくっていうか、アプローチしてということなんですよね。でそんなことも聞くことが、やっぱりじっとしてて何事もないなと思ったことと、でアメリカ行ってもう環境、研究の環境状況がすごく良、まあ、かった。日本に戻ってきた時のそのあまりにも差というものにもう愕然として、でご自身の研究がなかなかね、周りでその、まあ、理解してもらえないっていうか、基礎研究ということもあって、もっとパッと目に見える成果ということがあるんでしょうね。もう 本当にその講演で率直にお話しされてましたけれども、もうメンタル的にちょっとすごい状況になって、もう研究者生活もやめようかなと思ったという時期がありまして、ってこう言われてましてね、はあそうなんだ、なんかもうそのそう別に多くは語られてないですけれども、実は自分で病名つけましてねとかって言いながら、ちょっとコミカルな感じも入れながら、でもいや相当過酷だったろうなご本人はと、こちらの方が、まあ、聞いてる方がやっぱりもう想像に絶するといいますかね、多分すごい大変だったろうなと。でもそういうことを高校生の皆さんにはお話しされて、でもまあそういうことがあってまた状況が変わって、でまあ自分自身がこうやって研究を続けてきて、でまあ世界にも本当に誇れるような一つ発見をしてというふうなことにつながって、いや本当にやっぱりなんかそのご本人からお話を聞くっていうのはやっぱりいいですよね。いい動画ちょっと見たなという気がして、で非常にまあそういった意味では共感というか、まあそういうことしましたね。まあその後のこともこちらもねある程度情報を知ってるから、なかなか先生も本当に大きな成果を上げただけに、なかなかまたその後のねまあいろんな外部からね来ますからね大変なことがあって今に至ってるなというふうなことを思いつつ、まあまだね山中先生の人生もまだ続いてるわけですから、またどう変化するかね分かりませんからね。まあ、そんなこんな今いいからといって、あまりちょっとねいつも言ってるようにまあ舞い上がらずで、なんかすごいな、まあ、僕なんでこんなことにというふうなことがあったとしても落胆せず、とにかく平常心を心がけて毎日をね過ごしていきたいですね。改めて昨日それを思いましたね。まあ、そんなこんな月曜日ちょっとお話をしてたら、時刻が8時16分になるところです。週の初め、お天気もいいですし、ね、気持ちよく始めていきましょう。以上です。